始まりました初学ラジオ。初日市西高校出身木村道人と
初日市高校出身の東園めぐみです。
どうも
こんばんは
よろしくお願いしますね。
はい、
前回ちょっとお休みさせていただいて。
そうなんですよ、初めて初学ラジオ一人でお届けしましたが、
東園さんのね、はい、頑張りっぷりはもう僕のところにはね、届いてましたよ。
本当ですか？あの時聞いてくれてました？
アーカイブを聞くことができるんで、ぜひ皆さん聞いてくださいね。あの初学ラジオで検索してもらいますと、過去の作品全部聞くことができますから。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
出演した高校生たちもね、自分たちの出演も聞いてもらって楽しんでいただいてますもんね。
ね、はい、初学ラジオというこの番組、今日も生放送、夢タウン初日市さんがオープンスタジオ、フードコートのそばですけども、
はい、
はい、ここから生放送でお送りしていきますが、改めて番組のことをじゃあ東園さんお願いします。
はい、初学ラジオの主役はですね、現役の高校生です。うん、初日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、初日市高校の皆さんのご協力で、初日市内にある5つの高校から現役の高校生たちがラジオ生出演してくれています。
はい、そうなんですよ。高校生のね、いろんなリアルなトークを楽しんでもらおうというこの番組なんですが、うん、
はい、
あれですよね、今8月ですもんね。
うん、
夏休みですよ。
そう、夏休み真っ最中、楽しんでますよね皆さんきっとね。
ということで、
うん、
今日はね、初日市の元高校生が、
元高校生
が登場ということで、
大人かな、
うん、まあ、うん、大人ですね。
うんうん、
でも一つ夢を初日市から叶えた大人と言ってもいいかもしれないので、ぜひ高校生も元高校生の皆さんも、これから高校生になる皆さんも、ここからの時間しっかりお付き合いいただけたらと思います。
はい、番組への質問や感想、応援などのメッセージはリアルタイムで受け付けています。メッセージは FM 初日市のホームページのリクエストフォームからお送りください。ラジオネームをつけてメッセージ送ってくださいね。
ガンガン紹介していきますからね。それでは初学ラジオ第7回スタートです。改めまして、本日のゲストはこの方です。自己紹介をお願いします。
初日市高校1999年卒業、レッドアイです。よろしくお願いします。
レッドアイさん、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ちょっと大人のレッドアイです。
ちょっとだけね、
ちょっとだけ、
ちょっとだけ、すみません、
はいはい、
もっと、
ということで、はい、今日はね、レッドアイ君を迎えてスタジオからいろんなお話を聞いていこうかなと、
はい、
思うわけなんですよ。
楽しみ。
FM 初日市的には、はい、番組をずっとやってるんですよね。
はい、レッドアイのファイアーレディオステーションがもう明日ですかね、毎月第2土曜日18時から1時間生放送でやっております。
ねえ、はい、もうじゃあ FM 初日市を聞かれてる方は結構ね、うん、皆さん知っているかなと。
そうですよ、
知っていただいてると思います。
と思いますよ、うん、はい、そうですよ、ファイアーレディオステーションのリスナーの皆さんももし聞いてたらすぐメッセージを送って応援していただきたいなと、
うん、ぜひお願いします。
お待ちしてます。
そっちの方とは今回はちょっと違う、高校時代のレッドアイを、うん、今日はちょっと切り崩していこうじゃないかと、
遡って当時のお話とかを。
そうなんですよ、うん、初日市高校なんですよね。
初日市高校です、
うん、
はい、だからもう
私の先輩です。
そうです、そうです、そうです、
はい、
ね、じゃあ、まあ、あとはもうお二人で
初日、
いやいやいやいや、
あと初日のお二人、
いやいやいや、
ベタな展開。さあ聞いていきましょうか、
はい、
高校時代のレッドアイさん、はい、部活動はどんなことされてたんですか？
最初に入った部活は野球部です。
お、高校球児、うん、
そうです、
甲子園目指して。
甲子園目指してましたよ、本気で、
はい、結構本気で、
本気で、ね、中学校から、まあ、ここに進学するときに、
うん、
まあ、広島の、まあ、西方面で、まあ、野球がしっかりしてる高校ということで、
はい、
山本浩二先輩の、
そうですよ、
ね、初日市高校を目指して、
うん、名門ですよ、ここだと、は
い、ここだということで、
うんうんうん、
しっかり勉強して入りました、うん。
じゃあ野球を初高でするために、
うん、あ、そうですね、もう、はい、そうです、そうです、初高で野球をしたかったんです。
なるほど、
野球
で、
うん、
高校球児としてじゃあ初高の高校ライフを送ったかというと、
あ、そうです、半分は正解なんですけど、
半分正解、
うん、はい、 あの五輪でね、五輪、
はい、あと髪の毛、
髪の毛、はい、
お気合い入れてね、
五輪ですよ、五輪、
ね、その時みんなルールだったんですか、やっぱり
ルール、まあそうですね、まあ五輪にしようねっていう感じの、はい、
そういう時代、
空気感、
はい、
空気感、
はい、
空気を読んでみ
る、そうです、みんなで空気読んでですね、はい、
その当時の部活どう厳しかったんですか、初高は。
そうですね、厳しいというか、まあ、すごく非常に熱心で、うんうん、学校外から監督が来られたりコーチが来られたりとか、はい、OB の方も、もう練習にいつも来られるぐらい、うん、すごい熱心でしたね、本当に
野球部。
ポジションは？
あ、ポジション僕ピッチャー、一応。
へー、
うん、一応ピッチャー。
そうか、中学校ぐらいからずっとやってて、あ、ピッチャーで、
ね、中学時代、まあそんなに強豪チームではないんですけど、一応キャプテンでピッチャーをやってまして、中学校の時は。はい、真面目にやってたんですよ。
高校とか行くとピッチャーやりたい人とかってたくさんいるんじゃないですか。
いっぱいいました、ね、はい、いっぱいいました、ね、今思い出したんですけど、うんうん、これあんまりちょっとどこまで話していい、
全部話して
大丈夫ですか、
全部話して大丈夫。
あの確かですね、当時、うん、まあ、同級生聞いてたら分かると思うんですけど、うん、シニアチームっていう、はいはい、名門ですね、大体野球してる方はシニアからこうプロになられたりとかね、あのそのシニアのピッチャーの方が来られてて、うん、その方がまあピッチャーをしたいと言われて、最初にポジション決めみたいなするんですよ、
うんうん、
でその時に僕もまあピッチャーをしたいっていうふうに言いましたら、うん、いやいや、もうピッチャーいると、
もうい
い選手引っ張ってきてると、
はいはいはい、
言われたらどうしても投げさせてくれと、いや俺ピッチャーやりに来たんだっつって、
うん、
でちょっと投げさせてもらいましたら、うん、まあ、一応もうピッチャー候補みたいなのに入れてもらいまして、う
ん
う
ん、じゃあ認められたってことだ、
一応認めて、はい、
いい球投げたぞと、
はい、一応頑張ってやってましたんで、
すごい、そこでシニアと張り合って、
うん、そうなんです、もう負けず嫌いなとこだけが自慢だったんで、うん、
少年漫画感ありますね、
本当ですね、
いや本当に
ジャンプ感あります、
いや本当に言われましたからね、うん、いやもう君いいからっていう、投げる前に、
へー、は
い、ピッチャーもいい、それ、いや素晴らしいピッチャーだったんですよ、うん、もう素晴らしいね、左腕の、
うん、
はい、素晴らしい方だったんですけど、同級生のね、はい、
でもそれぐらいの思いで、いや投げさせてくれっていうところからスタートで、
うん、そうなんです、はい、
そうで、これでもちょっとある事情で残念ながら野球部は離れてしまうと。
はい、
その後は何部だったんですか。
その後はですね、ちょっとしばらく部活は入ってなかったんですけど、うん、最終的に文化祭でバンドを組んで、
はい、あ、来た、ここで音楽だ、
そうなんです、ライブがしたい、うん、じゃあそのためにどうしたらいいのかっていうので、ギター部に所属してないと、はい、ライブに出れない、
あ、出れないんだ、
出れないです、うん、当時はその情報を得ましてギター部に入部、高校2年生とかだったかな、入部しまして、
そういうもも、それ東野さんの時もそうだった、
あ、どうだったんだろう、でも軽音部っていうのはあって、はい、そこに所属してる人たちがやっぱ文化祭ではライブしてましたね、
はいはい、
うん、ギター
ですよね、ですよね、ですよね、
だからそういう部活の発表する場みたいな、
プールの下のね、
うん、プールの下の、
いや僕の方見られたら僕も全くごめんなさい、ね、僕は西の方なんでごめんなさい、
プールの下に部室があって、うん、
はい、
そこで練習ができるんですけど、
ほんと、
え、そんなに差があるんですか、2人は、初高でももうなかったみたいな感じ、
あ、もう多分だいぶ差がある
かもしれない、キョトーンとしてプールあったっけみたいな顔してますよ、うん、だって
だいぶ差があるかもしれない
です、ね、ちょっと場所がうまく思い出せないな
え、本当ですか、
はい、
僕やっぱ卒業してからは、うん、やっぱなかなか高校に行くことはないので、
はい、
どうなってるのか分かんないですけど、
あ、もしかしたら変わってるかもしれない、
そうかもしれない、はい、
その当時、ね、99年卒業の初高でラジオ聞いてる方いたら教えてほしいですよね、
うなずいてる、いや、うなずいてると思いますけどね、う
ん、メッセージリクエストフォームから送ってほしいですよね、
プ、は
い
は
い、
ールの下に物質があったはずです
よ、軽音部、初高の軽音部がどこにあったかっていうのが、どこでギターの音が鳴っていたのか、これ心当たりがある方はちょっと番組が終わるまでにぜひ送っていただきたいなと紹介しますんで、
うん、
なるほど、はい、じゃあ音楽にそこら辺で目覚めもある、
あ、そうですね、もともと音楽すごい好きで
野球やってる時も好きだった、
うん、そうなんです、うん、はい、もう小学校の時からギター買って鳴らしたりしてました、
そうなん
です ね、
ずっと好きでした、はい、
まあ、独学でじゃあギターはやってたって感じ、
独学で、はい、近所の友達たちと一緒に、うん、 まあ、ライブハウス小学生とか出れないんで、
そうね、
はい、うん、自分家を雨戸閉め切って、うん、あのスピーカー持ってきて、ライブしたりしてました。自宅ライブ
すごい、うん、結構早熟というか、うん、そんなにいないですよね、うん、そういう、あ、
そうですね、当時はそんなにいなかったと思います、はい、
へえ、どんな曲やってたんです
か。あ、僕やっぱりあのブルーハーツから入りまして、
なんだ、
ブルーハーツから入っても、まあ、ニルバーナとかですね、
パンクロック、グランジロック、
そうですそうです、うんうん、はい、もう大体当時、まあ、メロコアとか、はあはあ、当時流行ったものは大体かじってますね。
メロコア、はい、あ、それ小学校中学校とかで結構
あ、そうですね、もう中学校の時にニルバーナとか言ってたりしたんで、
すげえ、はい、すごい、なかなかいないですよね、そういうね。
そうなんですね。
ちょっとファンキーですかね、ちょっと
割とファンキー、ヨーグアメリカのバンドなんでね、シアトルのバンドなんで、うん、ニルバーナなんでね、はい、かっこいいな、
うん、あ、いい、
なんかこう流行ってたのはどんなの流行ってたんですか、その当時、当時高校時代。
あ、高校時代に流行ってたのはやっぱりその、うん、ハイスタンダードとか、
あ、
はい、
音楽で言うとね、
音楽で言うと
ファッションもじゃあそういう感じの格好っていうか。あ、
そうです、高校に入ると、ヒップホップカルチャーみたいなのも入ってきて、なんかちょっとすごいあのいびつなあれなんですけど、うん、ヒップホップな格好をしながら、うん、ヒップホップとかレゲエとかを聴きながらバンドするとか、なんかちょっとすごいいびつな感じですよね。ミックスミックス、
まあ、でも90年代後半そういうミクスチャー的な、はい、そうなんです、カルチャーはね割と面白かったもんね、はい、全部こう縦断してるというか、ね、
そうなんですよ。なんで最終的には高校生の最後の方は、うん、そのバンドでラップするみたいな、ミクスチャースタイルみたいな、ツインボーカルで2人のボーカルでをやったりしてましたね。
あ、じゃあ結構その割とその時代の最先端的なところを、
そうなんですよ、やっぱりその
行こうとしてた感じだね。
どんどん新しい音楽とかジャンルとかが、うん、こう日の目を見るような90年代ってそういう時代だったと思うんですけど、 それをとにかく追っかけたいっていうか、
でも90年代カルチャーって今こう2020年にぐるっと回って、はい、また今すごい人気があるんだよね、
うん、そうなんです、
そうなんです、そうなんです、回ってきてるん
だ、回ってきちゃってます。
ファッションとかもその90年代ファッションとか今めちゃくちゃ人気があるって、は
い、なんかそういう流行回るって言います、戻ってきたりね、うん、
当時のブランドがプレミアムがついて、うん、もう捨てなければよかったって、靴とかスニーカーとか、
絶対そうだよね、
はい、そういうもんなんですね、今高く売れちゃう、はいはい、
めちゃくちゃ値段上がってる、
めちゃくちゃ上がってる、
うん、当時5000円の T シャツが今8万円とか、そうそう、ほんまそんなレベルになってるんですよ。そうそう、90年代からって今若者大人気で、
はい、
そう、そこじゃリアルに、
リアルですね、
リアル90年代、
ね、はい、
カルチャーやってたということですよ、ね、ちなみに今日まあ夏休みスペシャルってやってますけど、夏休みって何やってましたか、うん、あの当時ここで東野さんにも聞きたいですけど、
ね、何してた、
夏休みって俺たち何やってたんだろうね、高校の時ね、
夏休みね、
友達と一緒に集まる、
うん、
集まって喋って、うん、カラオケ行くとか、うん、
あ、
何やってたんですかね。
何やってた。
やっぱ全然盛り上がらないです。
いや、そうなんですよ。
曲いきましょうか。
はい、そう、いや、そう。
ごめんなさい。
いや、今日はレッドアイさんをお迎えしてるので、はい、レッドアイさんの曲をでいきたいとこなんですが、せっかく話してたんでブルーハーツいきましょうか。
はい。
何の曲がいいです。
青空で
いきたい。
お願いします。
じゃあザブルーハーツで青空。初学ラジオをお届けしたのはブルーハーツで青空ね、すごくメッセージの込められた青空の下でですね、
うん、
新旧初校生が大揉めをしているという
そうです、
曲の間にですね
、はい、
初校にプールはあったのかなかったのかっていう話を、
そうなんです、
東野さんがね、さっきプールの下に物質があるって言った瞬間に、うんうんうん、なんかちょっと噛みつぶした顔見たんですよ僕は、はい、
どうなんだ、プールはどこにあったんだろうと思って、
プールは必ずありました、
ありました、
はい、校舎側から橋を渡ってグラウンドの方に行きますよね、はい、うん、の右手にありました、
右手ね、あったような気もするし、
右手になんかな、あのアスファルトの塊、コンクリートの塊みたいな、
ありました、
ありましたよね、うん、あれです、
あれがプールですか、
あの塊が、
分かった、
ちょっとあの近くまた通ることがあるんで覗いてみます、
そうね、うん、はい、解決しましたか、 はい、初学ラジオ生放送をお届けしておりますが、はい、メッセージ届いてます、はい、ラジオネームエリーさんからです、はい、子供たちの未来のために歌育活動をされているレッドさん、いつも応援しています。
お、ありがとうございます。
親子で大ファン、レッドさんの曲と歌詞は完コピしています。
ありがとうございます。
14日の舞台も見に行きます、頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
メッセージ届いてます、エリーさんから。ありがとうございます。
嬉しいです。
プールの場所知ってます？それは分からんか。そうね、その14日の話も後ほどゆっくりと聞かせてもらおうかなと思うんですが、はい、ここからはですね、
はい、
頑張れ高校生レッドアイバージョン行ってみたいなと思います。
はい
はい、これはですね、まあ、普段は高校生に、お悩み事を聞いて解決しようってやつなんですけど、うん、はい、今日はね、まあ、レッドアイさんが来られてますので、レッドアイさんが高校生の時にどんな悩みがあったか、そしてどう乗り越えていったかというのをですね、はい、今現役の高校生たちに届けばいいなと思ってお話ししていこうかなと思いますが、
はい、
レッドアイさんの高校時代の悩み、どんなものがありましたか？
あの、重たいものと軽いものがあるんですけど、
どっちがいい？
どっちがいい？とりあえずじゃあまず、うん、
ポップな ポップな、あ、ポップな方から
ポップな方いいですか？
じゃあ軽い方から、
はいはい、軽い方はですね、僕はあの、うん、自転車通学だったので、うん、あの坂の上の団地に住んでて、うん、そこから行きはね下りでいいんですけど、うん、帰りがもう山越えぐらいの感じの坂で、うん、それを帰るのが辛かったっていう。むちゃ、え、
あ、軽、う
ん、軽い、
え、うん、ね、
違いました趣旨、
うん、趣旨的に今の時代もみんな悩んでるやつよね、うん、
もしかしたら今の高校生みんな電動自転車も
電動だから。
そうか、
そうなんですよ。
電動
立ち漕ぎですか？
僕立ち漕ぎですよ。
あ、じゃあ結構ハードだったかもしれない。も
う人力ですから。
まあ、あ、そういうことか。
そういう時代の変化が、は
い、そうです、そうです、そうです、うん、
なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい。
あれ
完全に流して
る、うん、軽い方って言われたんでしょ
うか。そうね、そうね、重い方、うん、重い方、うん、もう一個の、
はい、
あ、僕のやっぱ一番の高校時代の悩みは、先ほどお話ししたように、あの、まあ、野球がしたくて、うん、ある意味高校に入ったので、まあ、高1の終わり頃にちょっと事情があって野球部をやめることになって、それがその当時の高校生の僕にとってはすごく一番大きな悩みというか、うん、大きな、うん、も問題悩みでしたね。
で、これ辞めた理由とかって話しても大丈夫？
あ、そうですね、母親と2人で、うん、暮らしてたんですけど、当時ちょっと病気をしまして、う
ん、
で、
お母さん、
あ、そうですね、はい、で手術が成功して治ったとしてもしばらくは看病が必要になるっていうような状態でお医者さんから言われて、まあ、やめるしかなかったというか、自分の中では。
お、
はい、
まあ、家庭の事情ってことだよね。
あ、そうですね、はい、
家族のね、
はい、
それはやっぱ突きつけられた時のことってやっぱ覚えてるよね、もちろんね。
あ、そうですね、なんか、うん、もうそうするのが当たり前っていう感じ、なんか自分は受け止めれました、ね、やっぱり母が大病して、まあね、命が、まあ、生きれるかどうなのかっていうような状態だったので、自分の中では、まあ、もう そうすべきっていうのが決まってたんですけど、うん、やっぱり
迷いとかもなく、
まあ、全くなかったです。はい、うん、ただその悩み的にはやっぱり それまでがずっと野球をやることが目標で、なんか生きて半分生きてきたみたいなものだったので、うん、それがなくなってしまったことに対するなんかこう喪失感というか、目標がなくなってしまったっていう、うん、まあ、やめることに対して全く、まあ、ね、看病もあるので、うん、特に迷いはなかったんですけど、目標とか夢が なくなっちゃったっていう感覚ですか？
パタッと、
はい、
野球をしかもその、ね、例えば怪我とかじゃなくて野球できるけど、はい、環境的にできないってことだったもんね。
そうなんです、はい、まあ、大人になって考えてみれば、うん、振り返ってみれば、まあ、そのね、看病が終わって、うん、また野球をやるとかっていうのもすごく、ね、今だったら考えられるんですけど、うん、まあ、当時の、まあ、高1の僕には そこまで考える余裕がなかったというか、う
ん、高校生の時ってそこら辺が狭いんだよね、やっぱね、はい、それはいいとこでもあり、
そうなん
です、でもだからこそってとこもあるしね。
顧問の先生からは、うん、その 落ち着いてからいつでも戻ってきなさいっていう話をいただいてたんですよ。で今ならそれがすごくありがたい言葉で受け止めれるんですけど、うんすね、当時はねちょっともうなんか必死で、うん、ちょっとなんかこう周りが見えてなかった部分もあったのかもしれないですね。まっすぐ前しか、
うん、いやでも高校1年、
はい、
でそれはやっぱ大きいよね悩みとしてもね、はい、相談できる相手とかいたんですか。
そうですね、まあ、ぶっちゃけ
お父さんはなんか単身赴任か、
ね、あそうなんです、父がも単身赴任で、
お兄ちゃん
兄が福岡の大学に一人で行ってたの で、
うんうんうん、でね、誰とそういう話をする、う
ん、あいや
自分で
自分で消化してたんでしょうね。
すごい、
まあ、その なんですかね、近所のおばちゃんとかが、うん、頑張ってるねとか言ってくれたのとかが励みになってた感じですかね。いやいや
そう
そう、いや、まあ、大人の僕から考えてもすごいと思うんですけど、当時はそれが、まあ、その受け入れざるを得ないというか、そうなんです、まあ、本当に、ね、母がやっぱりその治療でやっぱこう髪の毛が抜けたりとか、どんどんやっぱ弱っていって痩せていく姿を見てるんで、もうそっちの方がすごく、なんて言ったらいいんだろう、そっちの方にも目がいってるというか、う
ん、そこに一生懸命になってたんですよね。
一応、はい、お母さん現在も
あそうなんです、
そうですね、
奇跡的にその手術も成功して、うん、でその後病状も安定して、うん、まあ、体すごく弱くなっちゃったんですけど元気に、
はい、よかった、うん、
素晴らしい、
そうなんです、
素晴らしいけど、その高校時代の自分にどんな声かけてあげたい、すごいよねだってね、うん、
そうですね、
でももう それ以外の選択肢を考えつかなかったってことだよね、
はい、
だしそこに自分で結論に結びつけたってことだもんね。
そうですね、なんか、うん、そういや確かにそうですね、なんかその時の自分に、
しかも突然だもんね、
突然なんですよ、うん、なんか小遣いでもあげたいですね、あなんかね、いや、まあ、けなげですよね、なんか
自分俺も50円ぐらい、
ね、いやいや安い安い、
50円ならあげるね、
安い
99になったら50円結構高価だな、
そんなことない、
いやそうね、
お母さんも心強かったでしょうね、近くでね、レッドさんが来てくれて、
そうだね、それはすごく大きい悩みだけど、でなんか解決するために、はい、その喪失感、自分の目的としていたものと離れなきゃいけない、はい、そして家族も大変な状態になってるっていう、はい、そういう中でどういうことでそう解決していったか、今振り返ると、
まあ、2つあって、うん、まあ、1つはやっぱり友達が多かったっていうのはやっぱあると思うんで、うん、みんなといろいろ話したり遊んだりするところで解消されてた部分が1つと、うんうんうん、あとはやっぱり音楽ですかね、母親の影響でちっちゃい頃から、うん、マイケル・ジャクソンとさだまさしの、うん、さんのレコードを永遠と、うん、鬼リピートされてたところから、まあ、音楽好きがスタートしてるんで、
さだマイケルね、
はい、
さだマイケル
そうなんです、ずっとまあ音楽を聴いて、うん、なんかこう解消してたんでしょうね、うん、
それもやっぱり自分が今シンガーっていうね、
はい、
その歌う仕事、歌って届ける仕事になっているわけじゃないですか、はい、そことつながってる部分はあるのかな。
いや、あると思います。当時は、全くそのプロシンガーになるとかっていうのは全く思ってはなかったんですけど、うん、まあ、音楽が好きだったっていうところと、うんうんうん、なんかその人格形成、今につながる、うん、今の作詞とか、まあ、人間性につながる人格形成がそこで大きく作られた、だからすごい辛い思い出だったと思うんですけど、それは後々に生きてきてる自分の、まあ、しっかり、まあ、母も生きてますし、うん、自分の糧となってるっていうのはでもなんか伝えてあげたいですね、当時の自分ね、
うん、そうですよね、なんかその時すごく大変だったし、うんうん、ね、大好きだった野球を諦めることになってしまったけど、それがあったからこそそのギター部に入って、はい、より音楽がこう好きになって、はい、今こうシンガーの道にもつながってるって考えると、はい、うん、まあ、 大変だったけれどもすごく意味のある仕事だったのかなっていうのはありますよね。
そうですね、うん、
だから悩みっていう風にね、うん、今何か抱えていたとしてもそれがその先にしっかりつながっていくと信じるしかないっていうかね、うんうん、あ
その通りかもしれないですね。
という曲じゃあちょっとデッドアイさんの曲聞きたいな、
うん、
ちょっとせっかくだからいつか一曲ビューティフルワールドいきましょうか、
はい、
ここでね、
うん、
じゃあ曲紹介をお願いします。
はい、聞いてください。レッドアイでビューティフルワールド。
手をつないで登った坂道、いろんな季節の匂いがする。転んですりむいた膝小僧、よくすぐ泣く放たれ小僧。数字はなかなか難しい、あいうえおはすぐ覚えたよ。たくさんおかわりして大きくなったらママを守ってあげるから。夕暮れに染まる頃、あの日のぬくもり思い出す。あなたいて僕がいて、おままごととおしゃれが好きで、よく口立つ生意気小娘。料理はなかなか難しい、123すぐ覚えたよ。たくさんおかわりして大きくなったらパパを守ってあげるから。夕暮れに染まる、
哲学ラジオ、本日のゲストレッドアイさん、お届けした曲はビューティフルワールドでした、はい、
素敵な曲でした、
はい、親子の愛を歌った歌 で、
うん、
これプロモーションビデオがさらに素晴らしいので、うん、YouTube で公開されてますんでぜひ見てみてください、
はい、ぜひ見てください、ね、あれこれあれですよね、あの初恋に通う坂道が自転車大変だったっていうのをテーマに歌われた曲でしたよね。
もちろんです、
はい、そうなんですね、
カールポップの方の悩みを
そうですよ
元に作られた曲ですよね。
そうですね、
そう、坂道キーワード、
ね、坂道キーワードですから、う
ん、はい、ぜひ
ぜひ見てみてください。
何含ませてる
あのプロモーションビデオに西田さん、
はい、あ、そうそう、僕木村道さん、
お父さん役で、
うん、
若い、この間ちょっと久しぶりに見たんですよ、はい、若いね、
何年前ですか。
でも結構前でしょ、だってあれ
も、まあ、でも3年、
いや違う、
2019年ですから、
うん、3年前か、
3年前です、はい、
そうか、3年前 ね、
ね、よかったらぜひ見てください、うん、 そんなのはいいんですよ。
見ましょうみんなでね。
なんかすごいでもね、なんか悩み相談と思いきいろんな話を聞きながら、うん、でも伝えていく言葉でやっぱこうやって大事だなと思いますよね。
本当ですよね、
はい、うんうん、そんな中今皆さんに伝えたいことがあるんですよね。
はい、
はい、
なんと8月14日日曜日、今度の日曜日になりました、はい、新しいイベントがあると。
そうなんです、
はい、タイトルがレッドミトンパピー赤手袋の子犬の勇気と絆の物語と。
はい、
これど何をレッドアイさんは何をやるんですか。
あ、これですね、廿日市地元で、まあ、小学生から大人までが所属している、うん、劇団桜町という劇団がありまして、うん、そちらの劇団さんの演劇と私の音楽をコラボレーションした新しいライブパフォーマンス劇です。全然わかんない、
う
ん、
すごすぎても
すごいすごいでしょ。
演劇と歌を、
はい、コラボし
コラボレーションしました。もうちょっとだけ種明かししてもいいですか。
いいです、逆に聞いてもいいですか。
もういいですか。日曜日ですからね、
うんうん、もうすぐですからね、うん、基本的にですね、私がまず歌います、まず歌います。
レッドアイさん歌います、
はい、
その歌がですね、実は劇のオープニング曲のような形で歌を歌わせていただきます、
はい、
で歌から始まる、
歌から始まって劇がスタートします、
うん、
で第一部の劇が終わりますとエンディングの曲として私がまた歌います。
お、
はい、
はい、
そしてまた私が第二部のオープニングを歌います。
あ、
そして劇がその流れでスタートしていきます、
うん、
はあはあ、
それを第1部第2部第3部と演劇と歌が
ライブ
シンクロしながら、
そのライブの雰囲気のまま演劇に入り、
そうなんです、
締めたと思ったら次がまた曲が変わり、
はあ、なんとなくこう流れが、ね、分かってきました。
いや、なんとなく分かってきました、うん、そして初学ラジオとしてやっぱ伝えたいのは、うん、高校生も含めた学生たちもたくさん参加してるんですよね、
うん、そうなんです、まあ、小学生から、うん、学生でいうとまあ高校生、大学生まで、
うん、
で大人の方も一般参加で参加をしていただいておりまして、日々僕も稽古もね顔出させていただいてるんですけど、うん、本当にね、一般で公募しまして、
うんうん、
で、新しく入った方たちが、子どもたちがこう切磋琢磨してですね、うん、作ってます、
ね、演劇経験ない子とかもいるのかな、はい、
あ、そうですそうです、うん、もおられますし、例えばその裏方も学生さんが担当されてたり、
うん、演劇にはね照明が必要だったりだとか、はい、音響が必要だったりとかね、
照明さん、うん、音響さん、うん、で衣装さんも、
衣装もね、
学生さんがこの前、ちゃんとプレゼンするんですよ、学生さんがこの衣装はこんな風な形がいいと思いますけどどうですかと、すごいでしょ、
すごい、
みんなで作り上げる劇なんです。
そうやってね積み重ねてきたものが今度の日曜日に本番を迎えるわけ、
はい、うん、そうなんです。
これってあれですよね、去年、うんうん、本当は公演予定だったもの、
そうなんです、うん、コロナ禍でね本当にずっと準備してたんですけど、もう延期となりまして、うん、2年越しですよ。
いや、結構皆さんの思いもね、
はい、
もうよりこう、
そうだね、
思った作品になりそうですね。
高まってますよ、高まってますよ、
うんうんうん、もう廿日市愛にあふれる廿日市市の学生たちによるっていうね、うん、大きな命題がついてますけど、
ええ、
もう2年経ったら学生で亡くなってる子とかもいるでしょうかね。
そうなんです、
ね、なんだったらね、
なんかそういうこともありえる、
はい、う
ん、
もうまあ、劇団の代表のね、
はい、
荒木代表も、
荒木俊介さん、
はい、はい、まあ、大学院生だった、
うん、学生だった
代表も社会人になってますから
ね、なれました
からなってますから
すごい
ですよ、はい、時代動いてますよ、
動いてます、
はい、
そんな中やっとじゃあ本当にやっとスタートできるっていう感じ、
ね、本当に念願です、
ね、ちなみにこれどうやってその劇団桜町とレッドアイはつながったの。
そうですね、僕も2年前からずっと、うん、毎週、まあ、少ない時で月1回あれくん、まあ、東京にいたんでZoom でミーティングしてて、
うんうんうん、
もう会いすぎちゃっていつかっていうのは全く覚えてないんですが、荒木くん曰く、うん、飲みの席で、うん、なんか熱く語り合って、
う
なんか一致団結したっていうことを言ってたっていうのを人から聞きまして、
こんなに素晴らしい趣旨の、いざって時に、こんなぼんやりしたエピソードありますか？
全然覚えてないですからね。
この先も必ず聞かれますよ。なんか作っといた方がいいですよ、もっとなんか。
川
井川のあそこでばったり橋で会ってとか、なんか作っといた方がいいですよ、もう。
本当にね、あの熱い思いを2年間交わし合ってるんで、
まあまあそうね。
ちょっともうね、ごめんなさい。
分かんない。
その分打ち合わせしてますから。
なるほどね。もうそんな昔のこと振り返ってる暇ないと。もう
びっくりするぐらい打ち合わせ
してますよ。上
書きですよ。今1時間の予定2時間とかもう熱く語り合いますから。
確かにもう2人熱くなりそうですね。
そうなんです。それは初会一のこととかっていう話になるの？
いやもちろんです。これ初会一愛にあふれる初会一師の学生たちによるパフォーマンス、もちろんそうなんですけど、そのまずね、物語の舞台も初回一、でいろいろこのストーリーあんまり話すわけにはいかないですけど、ストーリーの中にもいろんな初回一の、いろんな舞台を場面とか場所とか思い浮かべれるような、脚本になってますし、さらに僕が歌う歌はもちろん初回一高校出身ですから、はい、その当時の思い出が散りばめられた曲がたくさん入って、あるんですよ。もうちょっともう何杯でもお酒いける感じですけどね。
そうなんだ、なんか懐かしい気持ちになって当時の思い出がこう蘇るような。そうです
、また道田さんおられたらもう2時間が3時間4時間ぐらいになるぐらいです。
どういうこと？
愛が溢れてますから。
扱い違いがね。扱い違いが、そうかそうか。でもそれはいいね。
ねえ、
いやもうぜひね、これ皆さんにも応援していただきたいです、なかなかこんな劇ないですよ。
そうだよね、なかなか自分たちの街を舞台にした劇をなかなかないですよね。
だからこの日のためにオリジナルの作品を、台本も書かれたし、レッドさんもオリジナルで、新しく歌も作られたってことですね。
そうです。
初回一愛にあふれるものをステージで見せたいという思いのもとにたくさんの方が集まって、すごいね。
いやすごいことですよ。
なかなかできないことだと思います、ね、曲にしても、劇にしても、ね、そこを舞台にするというところは、そこでやり続けるっていうこの意思とか思いがない限りは、
そうなんだよね。
で、他の地域に行ったら他の地域の思いがあるわけですから、
そう
か、
そういうこと
ですね。我々はこのコラボレーションのライブパフォーマンスを、今回一回きりじゃなくてずっと続いて、未来の学生さんたちが、この劇と音楽のコラボをしていただけるような、土台を作りたいなというのをもうずっと荒木君と言ってますね。
めちゃくちゃ急いですよね、はい、第何期の例えばレッドビトンパピーに私参加しましたよっていう子が大きくなって、例えば広島からもっと出て世界とかに出て、でまた初回市に帰ってきて、あの時のって言って、今度の第何期かどうか、アニーじゃないですけど、最高だよね、
最高です。
いいですね。
それがこの街を舞台にした、この街でしかない音楽と演劇の融合っていう、
これから長く続いていくものの、今回第1回目のスタートということで、
長く続けます、
続けます、じゃあ改めて、場所とかチケットとかをじゃあ東園さん教えてもらっていいですか？
はい、わかりました。レッドミトンパピー赤手袋の子犬の勇気と絆の物語は、今週末8月14日日曜日、ウッドワン桜ピアノショーホールで夕方の4時30分から開演となっています。チケットはですね、全席自由席で一般の方が1000円、高校生以下は500円となっております。チケットまだ大丈夫ですか？買えますか？
そうですね、今どんどん問い合わせが来ておりますので、まだ当日券もまだ確保はできますので、ぜひ来てください。
急いでください、
はい、チケットのお求め、ウッドワン桜ピアの事務室となっていますので、
お盆で帰ってきた親戚とかも連れてね、
あ、いいですね、
初回で帰ってきてね、
お誘い合わせの
初回して、いやこれがあるんよって言って、まあ1回目だけ誰も見たことないんですけど
とりあえず言って、そうです、
レッドビトンパービー見とかに行けんよ、初回してですよ、ぜひとも、ぜひともという感じでございます。じゃあここでレッドアイさんの曲もう一曲いきましょうかね、じゃあ曲紹介をお願いします。
レッドアイでオイスターマイラブ。ハイブリッドノンサイレンアイウェーブウェーブ波に揺られ軽くハンドル握りしめ
君の家まで駆けてくフロー弾むハートを抱きしめて海岸沿いは心地よいブロー白い吐息が空に舞う心通るような時間ドライブ雪解け前に巡り合うだから早く連れて行って午後も交わしたさりげない一言すぐに温まる心あなたで溢れた絵にもかじかんだ凍える両手も大事な時でない一言溢れ出す感情あの頃あなたからこぼれた絵にも白い吐息が空に舞う心通るような期間トラベル雪解け前に巡り合うだから早く連れて行って Wave, wave 波に揺られあなたに会うため来たのよ Baby Wave, wave 冬に会えるオーイスターマイラーこれは柿の歌
柿の歌
ビタミン B12 鉄分不足を解消
不足を解消
亜鉛もたくさん豊富免疫力も上昇グリコーゲンスタミナが上昇
みんな大好きキュウリのミルク
はずかくラジオ木村道太と
東園めぐみと
レッドアイでお送りしております
。はい、
はい、
やっぱ若干大人な感じになりますね。
そうですね、高校生ではなく元高校生ということで、そうレッドアイさんを迎えして、ね、当時のお話聞いてますけど、
でも学生さんとかちっちゃい子とかいっぱい通りかかってね、公開生放送こうやって楽しいですね、やっぱね、はい、手振ってくれたりとかして、
嬉しいですね、
嬉しいですよね、うん、高校時代の話をしてレッドさんどうですか。
なんか忘れてた感覚とか思いとかがこう蘇ってきて、なんかまた作品、まあ今曲も作ってるんですけど、なんかいい影響が出そうです。
刺激になりそう。
はい、
ラジオネーム吉羽のアイリーガールさんからメッセージ届いてます。ありがとうございます。高校生のレッドさんを抱きしめてあげたくなりました。またどこかでリンクしましょう。レッドさんが今まで奥さんに黙っているエピソードを一つ暴露してくださいこれできる高校時代のやつがいいですね。
高校時代、うん、高校時代のちょっ
と奥さんに内緒にして、言える範囲で、
言える範囲ですか。
生放送でね、
生放送ですよ、うん、大丈夫ですか、
大丈夫、
アーカイブも残りますからね。
残んない切るから、
うん、
倉本さんが切る。
はい、高校生の時に、バイクに乗ってて、
はいはい、
これセーフですね、まだ
セーフですね。バイク免許持ってるんだよね。
免許持ってます、
うん、盗んでないよね。
盗んでないですね、自分のバイクです。
自分のバイク、自分のバイクで走り出した、
ね、自分のバイクで走り出した
大丈夫、全然セーフです。
で、ちょっとコロンってこけてしまいまして、
あらま、
コロンとこけてしまいまして、まあ前から車が来て、スローモーションになりました。本当にもう死ぬか生きるかって時でスローモーションになるんですね、
うん、
スローモーションでギリギリのもう僕の感覚では30センチ以内ぐらいの車が白煙を立てて横切って 行ったぐらいのこけ方をした、
うん、したけ
ど生きてますっていう。もうこれぐらいですね、ちょっと話せる範囲はもう
話せる範囲はって言うから、
盗んでないバイクで走り出してこけて、ギリギリのもう本当びっくりしました。あんなスローモーションになるんだと思って。
広島リベンジャーズだったんですか？
いや違う全然全然
違うの、
全然リベンジしないです。
リベンジャーズないの、はあ、そういう系ではない。
もう受け入れる受け入れるず
そうだね、
はい、
わかりますもう話せないことがいっぱいって言われたらこっちはそうなんじゃないかと思うじゃないですか、ね、
そう
そんなことないですよね、
うん、いやもう全然ない
ですね。正義の味方ですから。
そうですそうです、
うん、
チビも聞いたかもしれないですから、はい、
そうなんですよ。
チビレッドも
ぶっこんできますね、ちょっと ID ガールさん、
ID ガールさんぶっこんできましたね、
はい、
どうでしょう今後の活動としては、まあ、ちょうどね、うん、はい、もうすぐ日曜日ありますけど、はい、さっき曲も作ってるみたいな話もしてましたが、
はい、
どうですか。
そうですね、やっぱり今いろいろ計画しているのが、うんうん、毎年ね、クリスマスライブというのをずっとさせていただいてまして、
うんうんうんうん、
でまあ、子どもたちも主役になれるようなクリスマスライブを、これもやっぱり地元にこう根ざしたライブにしていきたいと思ってるので、まあ、今年もぜひやりたいなっていうような計画があって、まあもう行く先は今僕のワンマンクリスマスライブみたいな形になってるんですけど、それがもう地域の人たちが主役になれるようなものになって残っていけばいいなっていうのがもう当面の目標ですかね。
せっかくだからね、はい、この番組初学ラジオは高校生が主役という番組で、はい、高校生もさ、そういう何かこう表に出したいみたいなエネルギー、特にコロナがあってなかなかやっぱ発表する場がなかったりとか、
は
い、多いので、はい、話もよく聞くじゃないですか、
うん、はい、ね、
廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、廿日市高校、
はい、
このね、
廿
日市には5つの学校高校があるわけだから、はい、そこからこううまくこう集めてきて、そういうエネルギーと一緒になってやってほしいなと思うんだよね。
いいですね、
そう、
楽しそう、
いいですね、
う
ん、本当にね、廿日市の鍵はやっぱ高校生すげえ握ってると思うんですよ、
うん
うん、だからうまくつながれたらね、
確かにそうすごくいいですね。なんかそのやっぱ僕もね、文化祭に出たいっていうきっかけでギター部に入ったっていうのもあって、うんうん、やっぱ発表の場ってすごいやっぱ求めてると思うので、
うん、
そういった場が提供できれば僕のね、まあ、ビビたる力ですけど、
うん、ね、それも学校の中だけじゃなくて、うん、いろんな人に見てもらう機会っていうのはなかなか ね、持てないですもんね。
それスポーツはね、はい、結構あるんだけど、なかなかその文化は少なかったりするんだよね。そういうのにこううまくはまればね、うん、
作ります、
お作ります
楽しい、
作ります。
放送部とかだとどんどん斡旋できますよ。
お面白いですね。
でもね、何かこう場面を作ってくれたら、はい、でそういう高校生とレッドアイがどういうコラボレーションするのかみたいなのも、ね、はい、ぜひこれから企画して、高校生あれでいいのかな、違うかな、うん、してほしいなだって思ったりしますよ。
はい、
はい、ではここでもう一曲、今日のラストナンバーかな。この曲もこの間ちょうどワールドカップありましたよね。
あ、そうですね、はい、
うんうん、じゃあ曲ラストにお届けしたいと思います。曲紹介の方お願いします。
はい、レッドアイでけん玉ソング、高く高く。
けん玉のように高く高く夢へと登ってゆけ。廿日市で泣き笑い、日はまた昇ってゆく。高く高く前へ進んでけ。この名物おばちゃんは素敵な笑顔をくれる。この街で生まれ、この街で育ち、歩いたけん玉商店街、天神さんから見渡せば今も変わらず心を癒してくれる。高く高く
神々がいる島、牡蠣ともみじ饅頭をいただき、心と体を満たした。世界へ誇る世界遺産、厳島へ一目散、しゃもじを鳴らして応援すれば、今日も客はカチカチ。瀬戸内の海で泳いだ、妹背の滝に誘うた。牡蠣舟の上から眺める、花火を今年も待ちわびる。この街で泣いてこの街で笑い、歩いたけん玉商店街。君と見る桜の並木はずっと変わらず心を癒してくれる。
お届けいたしましたけん玉ソングということで、今日はレッドアイさんをお迎えしました。
はい、
ありがとうございます。
いや、思いのほか真面目な番組になってどうしようかと思いましたどうしようっていうのも違うか。
しっかりね、当時の悩みとかね。
そうね、
なかなか聞く機会ないですもんね。
そう、喋る機会ないですね。
初高時代の話をね、そしてプールは途中で、うん、どうやらなくなったらしいですね。
だから私が記憶あやふやなのは間違いじゃなかったってことですね。
間違いじゃないですよ、うん、レッドアイさんから東田のめぐみさん の、 その間のどこかのタイミング、今30歳ぐらいの方が卒業したタイミングなんかで取り壊しになったらしい、
うん、ね、そういうことなんだ。
それぞれ合ってたって
ことですね。コンクリートの塊になったということ。
なるほどね、
2人とも合ってたんです。
あー、ちょっと安心しました。
安心しました。
自分の記憶力をがっかりしたとこだった。
歴史ありますね。
うん、ですね、変わっていきます、ね。
はい、どうでしたか今日は初学ラジオ。
いや、本当になんか、うん、高校生の時を思い出して、うん、なんかこう若いエネルギーをなんか自分でもらったみたいな感じになりました勝手に。
はい、なんか初学自体にもね、前少し出ていただいて、リモートの方のやつにもね、はい、出てもらったりしましたけど、
はい、させていただきました、
はい。初学というですね、リモート授業の方も行ってましたし、そちらの方もしっかりとやっておりますので、
はい、
盛り上がっていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、番組再放送やアーカイブなどもありますよね。
はい、再放送は明日土曜日の午後3時から、再放送でして、アーカイブは、FM 初会地のホームページから後日聞けるようになります。
はい、ノーカットで、曲だけカットで、
そうですね、曲だけ聞いていただけないんですけど、
はい、アーカイブもありますのでぜひ聞いていただきたいと思います、はい。そして次回8月26日金曜日の初学ラジオはこちらも夏休みスペシャルということで、はい、高校生ではなく大学生に登場してもらって、
初ですね、
初会地と関わりのある、うん、あるプロジェクトを紹介していこうかなと思ってますので、
楽しみ、
はい、8月26日金曜日の生放送もぜひ聞いてください、はい。それでは最後3人でやりますか、
はい、うん、
せーのって言って初学ラジオって言うんですよ。
あ、なるほど、
わかりました。それでは行きましょう、せーの、
初学ラジオ。